都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズの林です。よろしくお願いします。
ちょっとねやりづらいですけど、はい、どうも都市ボーイズ、
はい、
江戸ケンパーでございます。
おい、嘘つくなって。
よろしくお願いします。
嘘つくなって。
いや、ちょっと元気がないよ。その何ですか、その感じ。
嘘つくなって。ついんだから。ふざけないでくださいよ。
いや、ふざけてないですよ。江戸ケンパーで31年やってきてんだよ、こっちは。
大人でしょ。嘘つくのやめましょう。
大人でしょっていうのやめてよ、恥ずかしいから。ね、江戸ケンですよ。江戸ケン
30超えてるんでしょ。
30超えてますけど、
ちょっともうそういうのいい加減やめましょうって。
その体調悪い時だけそういうの言われてもね、困るんですけども。じゃあ、わかりましたよ。岸本ですよ、私。
おい、マジかよ、はい、岸本だった、やっぱり。
都市ボーイズの、岸本でございますね。
嘘ついてた。
今日ね、まあ、早瀬の方が体調不良なようなんで、
そうそうそう。
あんまりね、
はい、
江戸ケンパーで引っ張っても困るかなと思ったんで、ちょっと早めに。
何も出ない、咳しか出ない。
だったら休めよ、もう。
いやいやいや、咳しか、まあね、休めないんでね。
江戸ケンパーについてね、ちょっと。話したいんですけど、
はいはい、
江戸ケンパーね、
うん、
まあ、アメリカの、まあ、殺人鬼ですよ。
ほいほい、
うん、でかなり有名なんですけども、うん、まあ、前ねやったジョン・ウェイン・ゲイシとかさ、結構有名どころいるんですけども、
あ、ね、
それよりまあまあそうね、
はいはい、
ことマロさん、
はいはい、う
ん、だけど、まあ、その中でも、うん、かなり衝撃ショッキングをね、
同じ時代
全米に、うん、与えたみたいな感じの人でして、でね、彼はね、
はい、
まあ、2メートルを超す大男でして、で、IQ というかね、知能指数が140あるっていう、
いいね、大学、
もうかなり、
東大ぐらいの。
天才肌なんだけども、うん、まあ、コミュニケーションが取れないような感じの人なんですよ。
よくありますよね、それ。
まあ、2メートルで体重140キロとか、相当な大男ですよね。で、まあ、彼ね、もう小さい時からその素養があって、
はいはい、
猫をね、首切ったりして、
はいはい、
で、母親がすごいうるさい、ガミガミ言うタイプだったのよ。
あ、はいはいはい、はい、
うん。で、その母親をね、なんか嫌っていて、
うん、
で、まあ、猫を殺して、その首をね、祀、
うん、
って、その首に、母親を殺してください、みたいなことを言うっていうね。
猫にですか？
猫に、うん。猫の首に対して。
ちょっと待ってもらっていいですか？すいません。続けて。
はい、まあね、はい、で猫に母親のこう、うん、殺人を依頼したりとかって、は
い
はい、ちょっともうやっぱりその時点で、
ね、
ああまあおかしいなっていう子だったんだけども、うん、結局その後まあ、8歳ぐらいになると、
うん、
もうかなり早い段階で、
それ8歳までの話ですか、猫の話。
あ、そうだよ、
やば、
うん、幼少期。
10代とかかと思ってました。
あ、全然まだまだ早いんです。だから知能質高いし、
はいはいはいはい、
でもう8歳の時に担任の女教師に恋して、で先生にキスしたいっていうことをね、姉に打ち明けるんですけども、ね、じゃあすればいいじゃないって、ね、お姉ちゃん言ったら、まあ、いや、そうすると先生を殺さなきゃなんないんだよっていう返しをするっていう、もう結構8歳早熟のね、やばい人だったんだけども、
やばいですね、それは。なかなか
で結局ね、彼ね、
うん、
まあ殺していくんですよ、
はいはい、
っていうのもそのまあ、母親からガミガミ言われてるっていうのがあって、ストレスが溜まってみたいなことらしいんだけども、はいはい、まず好奇心から祖母を銃殺
で、祖父、好奇心から、
好奇心からまずはね、
理由ないんですか。
15歳の時はそうでも、肉親殺しまして、で精神病院に1年入院。
それはそうや。
でもまあ退院するんですよね、やっぱり精神病ってことなんで、
う
ん
う
ん、
まあ未成年っていうこともあ
って、そうそう。でもその、ね、数年後に、はい、今度はヒッチハイカーの女性を2名殺害、
うん、
で切り取った頭をだけをね、うん、自宅に持ち帰って、ま、うん、でまあそのなんていうの、切り取った頭を、頭とか、まあ なんていうの、遺体とかも、うん、バラバラにして、
うん、
でちょっと食べてみたりとか、
うん、食べてみたりとか
で、まあ、山に捨てたりとか、
山に捨てたりとか
、まあ、要するにちょっと好奇心旺盛で、うん、いろいろやっちゃうっていうパターン、ね、
はいはい、
でもその後もやっぱりまた殺人して精神病棟行くんだけど、うん、結局精神鑑定でこいつは頭良すぎて、
うん、
どうにか逃れちゃうんですよね毎回。
うーん、
でまた出てきますと、
うん、
でそしたら今度母親が引き取って、
うん、
最終的に2人でこうね、まあ要は
ガミガミの
ガミガミの母親と、はいはいはい、まあ大人ですけどね、もうこの頃、うん、でも彼がねそこでまあ言った名言がありまして、
はい、あ、なんすか、
出てきた時にね、うん、母を殺さなければならない、そうしなければ俺はまた罪もない女を殺すことになる、俺が本当に殺した相手を殺さなければこの凶行は止まらないというね名言を残してで実際に、うん、その後、まあ、母親も殺してしまい、すごいことしますよ、やっぱ因縁の相手だから、
うん、
ねこれ すごい母親に対してやったことが
全然ね、その関係ないそのヒッチハイカーにあ
んだけ、そう、それはもう好奇心的なノリとかストレス解消でいいのノリ
なんだけど、まあ、に対してはもう本当に初めてでいうか恨みを、
一番の因縁の相手なんだけど、まあ寝ている母親をハンマーでまず撲殺するんですけども、
簡単に殺した
んですよ、うん、そこは簡単に殺すの、うん、で頭を切断して、
うん、
でまあ、彼女の頭と、
うん、
オーラルセックスを行うってことをやります。で、
やば、
でそれからね、うん、母親の生態、うるさいガミガミいつも言うから、うん、声帯だけを切り取って、
うん、
でまあディスポーザーって分かんないと思うけど、うん、生ゴミ処理機みたいなのがあるんですよ海外には、うん、でそれに入れて、でもそれ詰まっちゃうの肉が、うん、ガリガリガリって、
はいはい、
でそれで結構激怒して、
うん、
死んでからもううるせえなこの野郎みたいな、
そうそう、
で朝まで母親の頭に対して罵声を浴びせ続けるっていう、
おいって
そう、で最終的にはダート版にするっていう、もうめちゃくちゃなんですよ、
わけわかんねえ、
もうだから親族殺し、遺体切断、食人、
はい、
でまあ、最高っぽい、
はい、
犯行と、
はいはいはい、
もうだからデパートですよね、殺人のデパートですよっていうね、まあ エドモンド・ケンパー、
はいはい、
まあ、僕はエドケンと略しましたけども、はい、
何も言えない
彼ね今日刺激強いからね病弱な体にあれですけども、うん、はい、ということで、もう、
はいはい、
僕の話は以上になりますんで、は
い、ありがとうございました、
お好きにどうぞ始めちゃってください。
あ、今回ね、
うん、
まあ、体壊してるじゃないですか、
はい、
実はこの今から話す話に理由がある、ちょっと関係性があるんです
よ。ああ、はいはいはい、それとつながってくるってこと
ですか。そう、つながってくるんですよ。まあ、勘の鋭い方だったらちょっと、あ、もしかしたらって思うかもしれないですけど、
今の段階で、
今の段階で、要はまあ、たたられたんですよ。
なるほどね、
はい、まあ、そのたたられた話っていうのを話させていただきますが、
どういう経緯で、どういう
経緯でっていうか、
どうぞ、
タイトルじゃ失礼します、
はい、どうぞ。
ちょっ
とまあちょっとうるさい感じですね、嘘っぽい感じがちょっと入ってますけど、
オカルトの種です
、オカルトの種、
まあ、これはまあ今有名じゃないぞと、
うん、
久しぶりですよ本当にね、うん、有名じゃないぞみたいなやつをまあ拾ってきて、
うん、
僕らのまあ話してファーっと話してまあ、話そうじゃないかというような
雑
なんですよ。
まあね、はいはい、まあ、まだ育ってないオカルトの種を紹介するというコーナーでございます。
それが言いたかった。
はい、
本当に。じゃあ今回僕話すのはね、ちょっとまああの今話すまあ語られた理由っていうのを話す前にまず一つね、
うん、
お話をさせてください。
どうぞ。
はい。お岩さん。
うわ、
こちらですよね、四ツ谷東海道の、ね、階段、
うん、
東海道四ツ谷階段ではまあ一番有名といっても過言ではないんじゃないでしょうか。
日本で一番有名といってもいいぐらいのレベルじゃないですかね。
まあ日本三大幽霊って言ってて、
うん、
お岩を大きく重ねがぶちか、
うん、
っていうのがまあ3ついますから、うん、その中のまあ一つということで、うん、日本三大幽霊、怨霊かな、あ、幽霊かな、うん、まあいるんですよ、
うん、
でまああんまりね、このお岩さんの話知らない人も いるんじゃないでしょうか。まあドラマとかではあります
けど、年代にもよるかもね、
わかんない。結構前はドラマとかでね
やってたね、
されてましたけど、うん、最近ないじゃないですか。
今歌舞伎ぐらいかな、
うん、いや言うてこの前柴崎甲がやってたお岩さんの、
あああったあった、
はい、
あったあった、
海老蔵さんとね、
うん、
やってたやつっていうのは多分 舞台、まあ、皆さんの目に、いや舞台ちゃいます、あの映画で、
映画で、
はい、映画の中で舞台をやるっていうような、
ああそうなんだ
で舞台で嫌なことが起きてしまうみたいな話なんですよ、お岩さんのやつをやってるとね、うん、そのお岩の話からね簡単に話させていただきますね、うん、はいはい、あのね、まあお岩さんこれね、あの民谷又左衛門という武士の娘さんなんですね、
うん、
お岩さんっていうのは、
うん、
で、あの伊右衛門という男をですね婿養子にもらうんですよ、
うんうん、
でまあ、夫婦仲が良くてですね、まあ、収入がちょっと少ない夫を助けるためにお岩も仕事に出ていたと、
うん、
家計を支えていたと。ところがですね、ある時大層金持ちの家の娘がこのお岩の旦那さんの伊右衛門に恋をしたと。伊右衛門の方も、まあ、お金に目がくらんでしまって、まあ、今みたいなね、うん、まあ、あまりお金のないような、暮らしからちょっと脱却したいということで、
うん、
この娘と一緒になりたいと考えるんですよ。
なるほど。
不倫ですよね、うん、したいと。でそこで、まあ、使用人にね、
うん、
お岩の食事に毎日少しずつこれを混ぜていけと命じるんですよ。でその、
うん、
これというのが毒なんですね、
うんうん、
毒薬で、お岩は日に日にですね衰弱していき、髪の毛もみるみるうちに抜けてきて、
うん、
おまけに顔の半分が少しずつ崩れてきた、
うんうん、
そして気がつけば見るも無残な顔立ちになっていたと、
うん、
まあ、周囲の者はですねそのお岩を怖がり、忌み嫌い、むごい仕打ちをするようになる。やがてお岩は人々を恨みながら死んでいくと、
うん、
まあ、その後ですね、まあ、亡くなったということで、あの伊右衛門さんですね、
うん、
旦那さん、うん、金持ちの女と幸せに暮らすんですよ、
うん、
ただですね、この伊右衛門や周囲の人々に恐ろしいたたりが起こるんですよ、
うん、
っていうのがお岩の復讐だったと、
うん、
いう話なんですね。
まあ概要ね、うん、
これ有名な話です、うんうんうん、ただこれってまあお分かりかもしれないですけど、
うん、
創作話なんですよ、
うん、
本当にあった話ではないと、
うんうん、
ただこれ本当にあった話をモチーフにしてるんですよ、
モ、ね、
デルにしてるんですよ、
うんうんうん、
なんで本当にあった話を今あんまり知られてない。
そうなんだ、はいはいはい、
本当だった話をしますね、
うん、
はい、お岩さんっていうのはもう毒を盛られる前からもともと病気のため片目が不自由だったと、
うん、
で、まあ、ちょっと容姿も非常に醜かったと、
うん、
で、まあ、父親はまあ武士やったと、
うん、
ね、作られた子の話と同様、
うんうんうん、
で病弱だったためにね、その武士だったんですけどお父さんがね、
うん、
お岩の行く末を心配し伊右衛門という貧しい浪人を婿に取ったと、
うん、
で伊右衛門はお岩があまりにも醜い容姿だったことに驚いたが、
うん、
まあ、お父さんの後を継げば武士になれるんじゃないかということで、
うんうん、
まあ、我慢して婿入りをするんですよ、
うんうん、
そっから 7,8 年過ぎた頃ですね、伊右衛門の、まあ、あの上役のですね妾が妊娠したと、
うん、
困った上役は伊右衛門にお金をつけるからちょっと女を引き取ってくんないかというわけですよ、
うんうん、
その上役が目かけがね、ちょっと妊娠したということがバレたらいろいろあるから。
なるほど、ね、
うん。だからちょっと引き取ってくんないかというわけですよ。うんうん、
じゃあ妊娠した方、
はい、うん。で、金に目のくらんだ伊右衛門は、まず、お岩をわざと虐待し、自分は毎日遊び暮らしたと。
うん。
見かねたお岩は、夫に反省をしてほしいということで、しばらく家を離れ仕事に出ると。奉公に出ると。
なるほど。
はい。ところが、それは伊右衛門の思うツボだったと。
うん。策略だったと。
はい。うん、お岩が出て、行った後でその妾を招き入れ、おまけに自分とその相手の間にまた子供を作ってしまうんですよ、
別の、うん、
はい、その噂を聞いたお岩が様子を見るために家に帰ると、やはり噂は本当だったと。お腹の大きいね、
うんうんうん、
妾がいたと、
うん
うん、驚いたお岩は怒り心頭、恐ろしい形相で走り去ると、それっきり行方知らずになってしまったと、知れずになってしまったと、
うんうんうん、
そしてその後悲劇が起こると、伊右衛門の元へ来た女やその子供たちは変死、
うん、
伊右衛門も病気になって床に着くと、
うん、
でまた伊右衛門の悪巧みに加担した者たちが次々と変死していく。その数は18人にも上った、
うん、
どこかで死んだお岩がその恨みから執念を燃やし呪い殺したのだと思われたと、っていう、
うん、
ちゃんとした歴史がちゃんと書かれてるんですよ、うん、この四ツ谷町肩書きっていう、
うん、
記録に残されてるらしいですよ、
うんうん、
ちゃんとこっちはですね、
まあ、本当にあった事件みたいな感じになって
る、ね、そう事件として本当に記録に残ってるんで、
うんうんうん、
なんで作られた話よりも実は結構むごたらしいんですよ、
ね、
そっ
ちの方がね、うん、リアリティある感じもあるし ね、
まあね、まあ、その女性が、まあ、お岩さんがちょっとずつ体を壊して、毒持って体壊していってっていうのは多分、まあ、面白いっていうことから多分、
うん、まあそうだろうね、
してましたんでしょうけど、うん、もうこれがほんまの話なんですよ、
うんうんうんうん、
でこれをちょっと知った上で僕の今から話す話を聞いてください、
うん、
あるですね、まあ、お仕事で、
うん、
四ツ谷のね、
うん、
お岩さんがもともと住んでいたと言われて、伊右衛門とね、お岩さんが住んでいたんじゃないかって言われている、う 今はまあ神社とかなってる場所があるんですよ、
うん、
それが、四ツ谷稲荷、タミヤ神社か、
うん
うん、っていうまあ神社があるんですよ、うんうん、でそこまあ行って、
うん、
撮影して、うん、でその後また5メートル先にですね、道を挟んだ5メートル先にもう一つ、お岩稲荷陽雲寺というのがあるんですよ、
うんうんうん、
2つあるんですよ、うんうん、でこの元々の神社の方は本当にそのお岩が住んでたと、
うん
うん、でその陽雲寺という方もゆかりがあると、うんうん、どちらもまあちょっとお岩さんとは関係が深いというところなんですよ、ね、まあ、そこで写真撮ったりしてて、うん、お岩さんの歴史とかも載ってるわけですよ、うん、そこにねポスターみたいなのがあったりとかしてて、うん、でまあ写真も撮って、でお岩さんが使ってと言われる井戸もあったり、
井戸ね、あるよね、うん、
あるし、うん、お岩さんが拝んでいたみたいな、なんかその像もあったりとかしてて、うんうんうん、まあ、結構本当にね、背筋がピンとなるような場所なんですよ、
うん
うん、でまあそこでいろいろ撮影して帰って編集をするじゃないですか、
するよね、
そのね、うんうん、動画をバーッと編集してたら、うん、だんだん体がね、うん、ちょっと重たくなってきたんですよ、
うんうんうん、
ちょっとしんどいなと思ってて、
うん、
いやまあまあでもちょっと朝からずっとそうやって撮影してたから、まあ、ちょっと疲れ溜まってたのかなと思って、
うん、
まあ別にもう関係ねえやと思ってずっと編集したんですよ、
うん、まあ、結構ね体壊すしね、
そう体壊したってのもあって、そしたら片目がね、
うん、
どんどん重たくなっていって開かなくなってきたんですよ、
うん、
あれと思って、これはもうおかしいだろうと思って、うん、でお岩さんもね、あの目が不自由やったと、うん、まあ、毒を盛られて、
そうだね、
片目がだんだんだんだん崩れていったということで、うんうん、あ、これはもうやばいぞと、お岩さんにたたられてると思って、
うん、
ね、確かに
固めってところね、
僕一度もお岩さんの神社お寺で頭下げてないんですよ、
あ、参ってないんだ、ちゃんと
僕は参ってないです、僕じゃなくてそのまあもう一人いたので、その子は参ってたんですけど、
はいはい、
僕は参ってないんですよ、
無礼なやつだったってことだよね、よ
だから失礼しますって言わずに家入っていって土足 で、うん、でそのまま帰っていくみたいな、
好きなだけ回してた
って
、それやばいね、
なんですよ、うん、あ、これはもう、あ、頭下げるべきだったなと思って後悔してて、
だってね、舞台やる人ですらみんな関係者行くからね、
う、うん、だから柴崎コウとかも頭下げに行った話もありますし、ね、あ、もうこれはもうちょっとミスしたなと思って、
ミスっていうかまあ
頭下げればよかったなと思って、ブレなことしちゃったなと思って、うん、すいませんと思ってたんですけど、
うん、
でもこれはいい話になったなと思って、
なるほどね、
たたられたということでね、
はいはいはい、でしかもね、
そうそうそうそう、でまあ、記事をね、
うん、
集めて、うん、まあ、その歴史と自分と照らし合わせてちょっとなんか話できたらなと思って、
なるほどね、うん、あ、こんなところが、
そうあったんですよ、
共通点があったとか、
うん、で、まあ、片目も痛いし、
うん、そうだよね、
そうで、そのお岩さんの絵を探そうと思ってね、
うん、
参考文献というか参考、絵がありますから、
うんうん、
お岩さんを描いた絵とかが
あって、ああ、そういうことね、
は
い、
でそれ探して、
ね、
見つけたんですよ、
うん、
でびっくりしたんですけど、
うん、
あの潰れてる方の目、
うん、
逆やったんですよね。いや僕が目が痛いなって言ってる方と、うん、お岩さんのただれてる方の目逆やったんですよ、
うん、
要はこれただの体壊しだけやったんです
よ。だろうね、
だから、ただじゃなくて、ね、これ風邪なんですよ、
あ、だろうね、
お返しします。
いや返されたら困るんですけど。あ、そういうね、勘違いだったっていうお話ですね。勘違
いだったっていうお話ですね。
でも僕はね、参った方がいいと思いますよ。うん、風邪だとしても、うん。
しかもそこにね、スケジュール帳忘れていって。
ああ、そうなんだ。
うん。
それを。あ、それで言ってたんだ。
ないないって言ってて。
取り行ってないですか？
電話して、
うん、取り置きしてもらった。
取り置きしてもらって、それありますよって笑いながら返してもらって、
うんう
ん、その時も僕頭下げてないです
か？ああ。うん、だから今に至ってるんでしょうね。
まあまあ、どうかわかんないですけど。
ざまみろ。
いや、でもまあ、まあ、こんなこと言うのあれかもしれないですけど、
うん、
あ、こんなもんかと思いましたよ。
むかつくわ。
だったらまあ我慢できるし。
本当に、う
ん。全然。
大変なこと起こるよ、お前。
すごい苦しいだけです。ただ単に。
それもう結構俺はきついよ、それ。
まあこんなもんかと思いましたね。
まあ、冷えピタ張って、マスクする程度ってことですよね。
そう、はい。いつもと、あ、いつものやつか。
むかつくわ。
毎年のやつが
病気慣れしてやがる、
こんなもんか。
あ、まあまあね、
がっかりですわ。
本当にもうちょっと頑張ってください。あ、本当にもっと懲らしめて
やる
ダメですよ、こういうやつは。
僕からも応援します。
むかつくわ。まあ僕はね、そこの話一切関係してないんでね。
でもね、
はい、お願いしたいなと思いますけど。
本当に気をつけた方がいいですよ。
そうですね、
マジでやばい。
真似はされない方がいいですね、う
ん、まあ本当はその縁結びとかの神社なんでね、
もともと、
もともと、
神社
は
ね、
まあ。縁は分かれてしまいましたけど、うん、話としては。うん、まあでも、ね、後から建てられたものは、まあ縁を結ぶ神社。まあ縁結び神社でもありますけど、うん、そう、縁結び神社でもあるので、まあ普通に悪い場所ではないのでね。
まあね。
なんかその、ちょっと、つけたいなっていう男性や女性がいたら、まあ参るのもいいんじゃないでしょうか。
うん、そうですね。
はい。
あの、礼儀をね、欠かさずに行っていただきたい。
そうそう、
ちゃんと頭下げてほしい。はい。
じゃあ、そんなもんですけど。
いつかね。
アカルトの種なんで、どうですかこの僕の、お岩の。
どの部分なの？
お岩の話。
ああ。
これは。
もう、でもね、ちょっと花開いたと思いますこれで。これからもその話どんどんしていってくださいね。
クソいい加減じゃねえか、
はい、うん、ありがとうございます。
ありがとうございました。